聖書にある神の言葉に聞きます。新約聖書363ページ、フィリピの信徒の手紙第2章の19節、ページは363ページです。さて私はあなた方の様子を知って力づけられたいので、まもなくテモテをそちらに使わすことを主イエスによって希望しています。テモテのように私と同じ思いを抱いて親身になってあなた方のことを心にかけている者は他にいないのです。他の人は皆イエス・キリストのことではなく自分のことを追い求めています。テモテが確かな人物であることはあなた方が認めるところであり、息子が父に仕えるように彼は私と共に福音に仕えました。そこで私は自分のことの見通しがつき次第すぐテモテを送りたいと願っています。私自身も間もなくそちらに行けるものと主によって確信しています。ところで私はエパフロディトをそちらに返さねばならないと考えています。彼は私の兄弟、協力者、戦友であり、またあなた方の使者として私の窮乏の時奉仕者となってくれましたが、しきりにあなた方一同と会いたがっており、自分の病気があなた方に知られたことを心苦しく思っているからです。実際彼は瀕死の重病にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼だけでなく私をも憐れんで悲しみを重ねずに済むようにしてくださいました。そういうわけで大急ぎで彼を送ります。あなた方は再会を喜ぶでしょうし、私も悲しみが和らぐでしょう。だから主に結ばれているものとして大いに歓迎してください。そして彼のような人々を敬いなさい。私に奉仕することであなた方のできない分を果たそうと彼はキリストの技に命を懸け死ぬほどの目にあったのです。この御言葉がこの朝私たちに与えられた聖書の箇所でございます。お聞きになって、おそらくお気づきになっておられると思います。お気づきになってというか感じ取っておられるかもしれませんが、ちょっといつもと違うなみたいな、そういう感覚をお持ちになっておられる方もあるかもしれません。まあ、ここには、よく言われるんですが、なんて言いますか、教えって言いますか、教理的な教えとか神学的な教えとか出てこないんです。ここまでの箇所では非常に深い真理が、非常に的確な言葉で、ある意味では時に難解とも言えるような仕方で語られてきましたが、今日の箇所違いますよね。非常に具体的、実際的と言いますか、実際的な要件がここには語られているわけです。そういう意味ではこの箇所はちょっと今までと違う響きを持っています。手紙らしい、手紙ですからね、獄中にあったパウロが、フィリピの教会に宛てて書いた手紙でして、そしてこの手紙らしいところが現れているとも言えます。こういう聖書の言葉をどう聞くかということはとても私たちにとっても大事なことです。当時の人たちにとっては非常に具体的な、名前も出てきて非常に具体的な事柄であって大事なことであったでしょう。でも今日の私たちにとってはそんな大事じゃないということなんでしょうか。そうじゃないんです。むしろ逆です。 今日の私たちにとってこの箇所は極めて大事なことであります。ある人がこの他の箇所と、ここまでの箇所と今日の箇所っていうものを説明してこんなことを言っています。天上のことと地上のこと、ここまである意味でパウロは天上のことを語ってきた。でもここで地上のことを語り出している、そう説明するんです。ただこの地上のことっていうのは天上のことと深く関わっています。そして私たちはこの地上を生きていますよね。で、そしてパウロはそれを切り離さず生きてるんですよね。そして今日のような聖書の箇所で、具体的なことが語られている中で、そういう地上を生きたこのパウロという人のこう息遣いが聞こえてくると言いますか。そしてその天上のことを語っていたパウロが地上のことを語り出して、自分のこう生き様も晒して、こう自分の生きどう生きてるんだってことを晒している。それが今日のような聖書の箇所です。こういうところからしか聞こえてこない言葉ってあるんです。そして私たちが見出せないことがあります。そしてまた天上のことと地上のことがどう関わるのかみたいなことも私たちにはなかなか見えませんが、今日のところで見せてくれているんです。そういう意味では稀有な、非常に重要な、とても大事な聖書の御言葉です。そしてここではパウロは2人の人のことを特に取り上げてそのことを語っています。その2人の人というのはテモテという人とエパフロディトという人物です。まずテモテから見ていきましょう。このテモテですけれども、このテモテは小アジアのリストラというところの出身でありまして、父親ギリシャ人で、母親はユダヤ人、エウニケという名前が他の聖書の箇所に出てきますね。でそういう、信仰の家庭で育ちまして、そして幼い頃から聖書に親しんできたわけです。そういう人でして、そしてやがて彼は、その経緯は分かりませんけれども、彼の家族もですけれども、キリスト者になったわけです。そしてまだ若かった、わけですが、やがて彼はその地域の教会の中でも代表的な一人の人物となりました。そういう中で、このテモテが生きていた、生活していたリストラというところにパウロがやってくるんですよ、ある日。そしてパウロはこのテモテをその後の伝道の旅に連れ出すんです。おそらくこのテモテという人に神の導きというものをテモテとの出会いの中で見出したからでしょう。そしてその後ずっとテモテはずっとパウロにもうくっついて、もうどこ行く時も一緒みたいにして歩んできたんですね。そしてフィリピの教会が誕生した時もテモテはそこにいたというふうに使徒言行録の16章に書かれておりますね。そして今パウロはその後牢獄に入れられ、捕らえられて牢獄に入れられてるんですが、そこにテモテはいたわけです。ですからこの手紙の一番最初のところにも、書き出しのところにもこのテモテの名前が出てきて、パウロと並んでこの手紙を当てているというか、差出人の中に名前連ねられていますね。おそらくこのテモテは牢獄にあったパウロのそばにいて、いろいろあれこれと世話をするいろんなことあったと思うんです。で、裁判してましたからね。そして普段の食事とかいろんなことありましたから、 あれこれとパウロの手足となって、働く、そういう役割も担っていたと思われます。共に祈り共に歩む、そういう人であったわけです。そしてそのテモテを、パウロは今日の箇所であなたたちのところに使わしますというわけです。19節にはこうあります。さて私はあなた方の様子を知って力づけられたいので、まもなくテモテをそちらに使わすことを主イエスによって希望しています。また23節にも、そこで私は自分のことの見通しがつき次第テモテを送りたいと願っていますというふうに繰り返してますね。テモテを送る、使わすと。どうしてかというと、パウロはフィリピの教会のことを案じている、思っているからです。この時フィリピの教会いろんな問題に囲まれてました。外からの迫害、またうちにもいろんな問題、争いみたいなものも生じていたようですから、この教会がどうなっているのかとっても心配だったんですよね。そして、この手も手を使わすと、そういうことに決めたわけです。テモテが行くことを通してメリットがありました。テモテが行くことを通してパウロの様子をテモテはフィリピの人たちに伝えることができますよね。そしてフィリピの人たちは安心する。そしていろんなことに対しての具体的な示唆もできる。それからもう一つはテモテやがて帰ってくるわけですよね。そしたら信仰にしっかり立ってた、大丈夫っていう声を彼は聞けると思ってるわけです。テモテを通して教会大丈夫だった、みんな信仰失ってなかったですね、あなたの言葉も用いられていた、そういうことを通して、で要するに力づけられたいと、そのことを願ってテモテを使わすと言ってるわけです。そして大事なところなんですけれども、次がこのテモテを使わすにあたって、テモテについてパウロはこう語るんですね。テモテのように私と同じ思いを抱いて親身になってあなた方のことを心にかけている者は他にいないのです。そしてこういうテモテと対比しましてですね、21節でこう言います。他の人は皆イエス・キリストのことではなく自分のことを追い求めていますと続けています。このことはつまり、テモテは他の人たちとは違ってイエス・キリストのことを追い求めている人だということですね。そしてテモテはこの教会の人たちを親身になってパウロと同じように思っている人だと言っているんです。ここでパウロ、ここに実はパウロの言いたいことが込められているんじゃないでしょうかね。パウロはの語り方は、教会を親身になって心にかけることと、注意してくださいね、教会を親身になって心にかけることとキリストイエスのことを追い求めることが一つのことなんです。キリストイエスのことをテモテが追い求めているからこそ、自分のことじゃなくてキリストイエスのことを追い求めているからこそ、教会の人々のことを親身になって思う人となっているんです。最初に読んだ時、他の人は自分のことばっかり気に求めている。私はこの言葉を読んだ時に、誰のこと言ってんのかなって、そればっかり気になっちゃったんですね。え、パウル誰のこと言ってんのみたいな。パウルの周りは相当厳しかったんだなみたいなことを思っていて、危うく大事なことを 聞き過ごすところでした。そんな話じゃないんです。パウロが伝えたいのは別のことです。人間ってね、みんな基本的には自分のことしか追い求めないんです。それが普通なんです。テモテがちょっと変わってるんです。そのちょっと変わってる原因は何かというと、彼がキリストイエスのことを追い求めるからなんです。追い求めたからなんです。追い求めているからなんです。そしてパウロが伝えたいことは、キリストイエスのことを追い求める、キリストのことを追い求めることが、彼がテモテがキリストイエスのことを追い求めるところに生きてるからこそ、あなたたちのことを親身になって思ってるって言うんです。基本的に自分のことしか考えない人間がキリストイエスのことを追い求めたときに変えられて、人のことを思うようになるんです。周りの人のこと、教会の人たちのことを親身になって思う。それはキリストイエスのことを追い求めるところから生まれる。この自分のことを追い求めるっていうのは、結局自分の利益のことですね。自分の、ことばっかりって、自分の利益、自分の得ってことですよね。人間ってやっぱり自分のことをこうやっぱり追い求めて生きる存在なんですよね。実は人のことをに、こういうことって気づかされることありません？人のことを思ってるようだけど、実は自分のために思ってるみたいなこと。人間ってそう、結局自分のためみたいなあったりするんですよね。親身になって本当に本当に心にかけるっていうのは、キリストを追い求めるところにしか生まれない。言い換えると、これは私たち人間の努力とかで何とかできる問題じゃないってことなんです。偽物にしかならないですよ。人を愛せなかったり、こう人を受け入れることができなかったり、人のことを本当に親身になって思うことができない悩みっていうのは、結構人間の深いところに私はあるように思いますね。それに対して答えてるんです。だったらキリストを追い求めろってってことなんです。人間の問題はキリストに通じてるんですよ。だから私たちが本当に互いに愛し合い、他を受け入れ、親身になってお互いのことを思う、あるいは家族のことでも真実に愛するためには、キリストを求めるってことが必要なんです。この方と出会って、この方から恵みをいただくってことがどうしても必要、そういう話なんですね。またですね、ここでパウロはこう言います。テモテが確かな人物であることはあなたたちも知ってるって言ってて、この確かな人物なんですけど、この確かな人物っていうのは、試みを経た火でもう練られたみたいな、こう強い火で練り清められたみたいな意味が持ってる。パウロはテモテを非常に高く受け止めてますね。年は実はものすごい離れてて、ここで父と子っていう関係で表しているように離れてるんですよ。そしてまたパウロと テモテの関係っていうのは先生と弟子ですね。言ってしまえば師匠と弟子です。しかしパウロはこのテモテを共にキリストに仕えるものというふうに呼んでいますし、この最初の差出人の名簿のところにもパウロとテモテって言って同列に同労者として同じ立場として受け止めていることがわかります。そういう見方をしているんです。パウロはこのテモテが私に仕えるものとなったみたいなことは言ってないんです。若いから私に仕えてくれる存在っていうふうに言ってるんじゃないです。共にキリストに仕えるものだ、しもべだ、奴隷っていう言葉ですね。それを用いて共にそういう道路者だということを言って、福音に仕えてる、福音に仕えてるものだというふうに言うわけです。ここを読んだ時に思い出したことがあります。私が新学生の時に新学校の校長がよく言ってました。しょっちゅう言ってました。卒業したら君たちは道路者になるって。事実新学生の時は橋谷君とかっていう感じ、橋谷とかそんな感じだったのが、卒業した途端に橋谷先生って、あるいは橋谷牧師っていうようになられ、実際そうなんです。本当にそうなんです。そして私だけじゃなくみんなにそうするのが改革派神学校でずっと続けられてきて今も続けられていることですね。どんなに年が離れていてもお互い牧師である同労者になるわけです。そのことにおいて同じです。もちろんある関係というのは残るとは思いますけど、でこれこの世の企業とか会社とかだったらあんまりこういうことないんだと思うんですよね。でこれは信者とごめんなさい、牧師同士の関係だけじゃなくって、皆さんの関係の中でも非常に教会の関わりって新しい関わり方って言いますか、とてもある意味ではこの社会とはちょっと違う関わりが生まれます。年の差がある、いろいろ違いがある、だけど同じものとして先輩とか後輩とか、あんまりそういうことが主たるものにならず、共にキリストを礼拝するものとしてお互いを見ていくという関わりが生まれていくわけです。これは私は大きな恵みだと思います。こういう部分っていうのが、そういう人間関係の部分に至るまで、そういう生活のそういうところにまでキリストの恵みっていうものが及んでるわけです。それを受け継いで実は私たちの教会生活っていうのもあるわけです。それがここに出てきています。そしてですよ。そしてそれを全部パウロはこうやってテモテのことを見てこういうふうに語っていることの中に、結局パウロはキリストっていうことを通して、イエス・キリストっていう方を通して一切のことを見ているんです。人も起こってくる出来事や人間の関係もイエス・キリストという方を通して見てるんですね。まあ、別の言葉で言うとキリストの眼差しで見ているってことですね。キリストというところから全てが来ると。そしてその時に見えてくるものがあるわけですね。次に25節からは、今度はエパフロディトという人が登場してきます。このことにおいては全く実は同じことが言えるんです。ちょっと余談になるんですが、このエパフロディトという名前なんですが、この名前は、まあ、由来がほぼこうだろうというのが言われています。それは アフローディアという女神の名前だそうです。エパフロディトっていうのはその名前から来ている、ギリシャの女神です。つまり彼はギリシャ人だ。そして異教徒の家庭に育って異教の環境の中で信仰を持つようになった。で興味深いのは、クリスチャンになったから 信仰を持ったから、キリストを信じるようになったからって、こういう名前はちょっとわかんなみたいにして名前変えてないってことなんです。そういうこと気にしてないんです。そういう姿をここに見ることができます。まあ、私たち日本人でもうね、皆さんの中に自分の名前は全然キリスト教的じゃないみたいな人もおられるかもしれませんね。でもそんなこと全然問題ないんですよね。私の名前だってあんまりキリスト教的とは言えません。でもそんなことは問題じゃないんですよ。それは余談です。それともかくとしまして、このエパフロディトなんですが、この人はフィリピの教会から獄中のパウロの身の回りの世話をするために派遣された人物です。パウロはいろいろ困っていたので人手が必要だろうということで、教会はこのエパフロディトを選び出し、この人ならって言ってこのおそらく祈って期待してパウロのもとに送ったわけです。そしてパウロのもとにたどり着いた。獄中のパウロの世話をした。そしておそらく獄中で一緒に寝起きしたんじゃないでしょうか。その環境がたたったんでしょうか。彼は病んじゃうんです。しかも重い病気にかかるんです。命にかかる病気だったようです。幸いでもこの病気は回復に向かったようです。ですから27節には、実際彼は瀕死の病気に瀕死の重病にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼だけでなく私をも憐れんで、悲しみを重ねずに済むようにしてくださいましたとあります。治ったわけです。でも治った後がまたちょっと大変だったんですね。そうでしょう。だって世話をするために、パウロの世話をするために派遣された人が逆に世話されてるんです。看病されてる。しかも看病されちゃった。助けるはずのものが助けられるものになってしまった。そのことで、エパフロディトは、当然のごとく悩むわけですよね。そして、彼は、この時ホームシックにもかかっていたって、何らかの心の病気を患っていたんじゃないかともいうふうに言う人もいます。それは分かりませんが、相当な悩みであったに違いありません。そして帰りたがるわけですね。でも帰ったものの、どんな顔して帰ったらいいか分かんないみたいな。これ以上迷惑かけることできないし、でも帰っても帰ったけど、そこでどんな顔をしてみんなに会えばいいんだみたいな、そういう悩みに直面したわけです。しきりにあなた方一同と会いたがっており、自分の病気があなた方に知られたことを心苦しく思っているからですとあります。パウロはそのエパフロディトをフィリピの教会に戻そうとしたわけです。戻すことに決めたということをここで書いているわけです。そしてですね、返すことに決めたわけです。25節でエパフロディトをそちらに返さねばならないと考えていますとあります。でもそういうふうに言うだけじゃなくて、28節ではこう言います。そういうわけで大急ぎで彼を送ります。この送るっていう言葉は派遣するって言葉なんです。さっきテモテですね、間もなくテモテをそちらに使わすって、テモテに使ってた言葉と全く同じ言葉を使ってるんです。テモテを使わした、テモテをあなたたちのところに使わすように、エパフロディテをあなたたちのところに使わすというふうに言うんです。そしてエパフロディテのことをパウロはこう呼んでいます。彼は私の兄弟、協力者、戦友であり、またあなた方の使者として私の窮乏の時奉仕者となってくださいました。29節では主に結ばれたものというふうに呼んでおりますし、さらに最後の30節ではこう言います。ごめんなさい、 大事なところが抜けてましたね。エパフロディトのことをこういうふうに読んでますよね。最初に私の兄弟、協力者、戦友ですよね。そして、29節では主に結ばれているもの、そして最後に彼はキリストの技に命を懸け死ぬほどの目に遭ったというふうに言ってます。そして教会の人々たちにエパフロディトのことを心から歓迎してほしい、まあ、それだけじゃなくて彼のような人を敬いなさいというふうにも言ってます。どういうことなんでしょうか。まあ、よく、まあ、思うのはいろいろパウロが気を使ってエパフロディトが戻ることができるようにこうなってますか、牧師としてもう配慮してくれてんだなみたいな、そういう言葉をここで紡いでいるんだなみたいな思われるでしょう。事実そういうところがありますが、それ以上のことがここにはあります。パウロは本気なんです。パウロにはこういうふうに見えてるんです。これはなんかちょっとネガティブなことをちょっと積極的に言ってるっていうのじゃないんです。いいように言ってるっていうんじゃないんです。本当は違うけどこうだって言ってるんじゃなくて、見えないことを彼は見てるんです。私長い間、もう何十年かの間、20年近く神学校で牧会学という分野を担当してきました。誰もまだ誰もっていうか何にもわからないままとうとう手探りでずっと続けてきて、20年手探りだったようにも思ってます。学んだことたくさんあります。そういう中で、出会った言葉があるんです。それは牧会というのは何か、ある人こんなこと言ってるんです。牧会とは見ることです。見ることが牧会、なんか話すことじゃなくてちゃんと見ることです。その見るっていう時に、その現実をただ見るっていうだけじゃなくて、それも含みますけども、その現実を超えて見えない現実を見る。インマヌエルの地平において人を見るっていうふうに言われています。インマヌエルっていうのは神我らと共にいます。神が共におられる中で見る、あるいはこう言ってもいいでしょう、今日の言葉で言うとキリストの眼差しで見る、イエス・キリストというこの方において見る。その時に変わってくるんですよ。実はパウロっていう人ずっとやってんです、それで、これは 何をね、牧会学っていうことだけじゃなくって、これね、信仰に生きる時にすっごい大事なことなんです。あるいは聖書を読む時にだって大事なんです。パウロ、聖書は 見てくれるんです。私たちのことを新しい目で見てくれるんですよ。全然こっちが思ってないような仕方で見てくれるんですよ。私は捨てられてる、いやいや捨てられてないよ、神に守られてる、神が一緒にいるって、私はどうしようもないよ、いやいやあなた大切な存在っていうふうにして見てくれているのが聖書なんです。違う眼差しがやってくるんです。で、牧師っていうのはそうやってちゃんと見るってことをすることだって。でそのためにはお祈りが必要って、聖書を開いて祈ることが仕事ですって言うんですね。まあ、これだけのことが自分の中でなんだかね、一番大事なことだなって教わった一つのことなんです。でね、これね、実は今日の箇所でもパウロしてるし、前の箇所でもしてるんです。例えば2章の一節のところで、あなた方にキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるならって、でもこれあるっていうことでしたね。 そういうの与えられている、礼拝していることによってあなたたちはキリストの恵みがある、ずっとこのキリストっていうところから見ているんです。これ天上のことが語られているところでもそうやってずっと見ているんです。そしてこれがここで浮かび上がってくるっていうのが今日の聖書の箇所なんですね。そしてこれ人間的に言うと失敗じゃないですか、パウロにとって世話しに行ったら世話さね務めをちゃんと果たせずどうしようもないみたいな。でエパフロディト自身を持ってたと思ってたんですよね。自分はダメだ、自分はダメだって。パウロは違った目で見て、それをエパフロディトにも語っただろうし、教会の人たちにも語ったわけです。それが今日の箇所なんです。いやいや、彼はキリストのために命を懸け死ぬほどの目にあった、私と共にキリストに仕えている、それが今日の箇所なんです。そしてこれはもう今日の箇所でも一貫してるんです。テモテに対してもそうだし、そういうふうにしてキリストっていうところから一切を見ていくときに変わってくるんです。でそれは私たちにとってすごい大事ですね。人と生きるときにそうですし、教会で生きるときにそうですし、家族と生きるときにだってそうですよ。あるいは自分と一緒に生きるときだって自分っていう人間がいるわけでして、その自分をどう見るかっていうことを私たちはまだ知らないんですよ。自分の人生はこうだった、ああだった、失敗だった、成功だったとか、これこれのことがあったからこんな失敗をしたから自分はもうダメだとか、自分はダメだって自分のことばっかりみたいな、それこそなっちゃう。でそれでそうじゃなくてキリストを追い求めてごらん、その時に違った仕方で見えてくる。愛されている私、守られている私、キリストと共に生きている私、そして私だけじゃなくて挫折して苦しんでいる仲間がいたとして、私たちがその人を見てあげる、違った目で見てあげる、その人も見えなかったような仕方で見てあげる、そういうことを通してしか人って立ち直れないんですよね。私はなんか牧師としてやっぱりこのことなんだなって、やっぱりこのことなんだって今日改めて心に刻みたいと願います。そして教会で皆さんと一緒に行きたいと思います。そして皆さんもお互いこういう眼差しを持って歩んでください。それはただキリストから神から聖霊において与えられる眼差しです。キリストの眼差しを私にもください。祈ります。父なる御神、今日の御言葉を感謝します。本当に大切な事柄を、この実際的な事柄が語られている箇所であなたがお語りくださっていることに驚きを禁じえません。そしてこのことを心に刻んで歩みたいと思います。私にもこのパウロの眼差し、パウロが、そしてテモテが抱いていたこのキリストの眼差しをください。見直すことができますように、あらゆること、そして地上の歩みを送らせてください。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アメン。